皆さんおはようございます。今日は先ほどからお話に出ておりますが、母の日ということですが、皆さんもすでにこの母の日の起源ということについてはお聞きになったことがあろうかと思いますが、この日はですね、1907年5月12日にアンナ・ジャービスという人が、彼女のお母さんをしのんで、教会でですね、このお母さんの記念会を開いて、そしてお母さんの好きだった白いカーネーションをですね、その時に手向けた。これがですね、この母の日の起源とされております。翌年、このジャービスの母への思いに感動した人々が、母を覚える日の大切さを認識して、5月10日に同じ教会でですね、このアンナ・ジャービスのお母さんは教会学校の先生をしておられまして、その教会学校の生徒さんやお母さんたちが集まって、最初の母の日をですね、公式の母の日を祝ったんだそうであります。その時にですね、このアンナさんは参加者全員に彼女のお母さんが好きだった赤いカーネーションを手渡した、プレゼントしたということで、その日から、教会を中心に母の日を祝うようになったそうであります。これは純粋に教会で始まった行事なんですね。そして1914年にアメリカでこの母の日が公式に認められるということで、5月の第2日曜日ですね、今日を母の日として祝うようになったそうです。カーネーションはこのアンナ・ジャービスのお母さんが、お好きだった花ということで、今はこうしてカーネーションを私も柄になく今日刺しておりますけれども、ただこれはですね、自分のお母さんが、彼女のお母さんが好きだった花なんですね。ですから本来は皆さんが皆さんのお母さんにお母さんの好きなお花を贈られるというのが、本来の趣旨だと思うんですね。なぜカーネーションばかりですね、カーネーションが別に嫌いなわけじゃないですけども、どこに行ってもカーネーションがね、もういいでしょうというぐらい ありますので、ぜひ来年はですね、皆さんのお母さんが好きだったお花をプレゼントするなり、また手向けるなり、されてはいかがでしょうか。そうすると他の花も栽培されてですね、バランスが良くなるんじゃないかなと思います。今日はこの母の日ということと、そして実は教会の誕生日でもあるんですね。ペンテコステの日と呼ばれておりますけれども、これはもともとですね、ユダヤ人のお祭りの日でありました。でペンテコステというのは50日目という意味でありまして、もともとこれはですね、ユダヤのお正月である杉越の日というのがあるんですね。でこの日から数えて50日目にあたる日を、五旬節、ペンテコステというふうに呼ぶわけです。なぜ50が重要かというとですね、ちょっとなんかちょっとした雑学コーナーみたいになってますけども、ちょっとこれマイク切ります。1週間は7日ですよね。7日。7×7 は49ですよね。でその翌日が50日になるわけです。で、7という数字は、イスラエルのにとってはですね、これ非常に重要な週ですね。で1週間というのはもともと聖書の中で神がですね、この7日かけて天地を創造したということに由来して始まっている期間なんですよ。これはもう間違いなくそうなんですけれども、6日間で天地を創造して7日目に休まれたということで、1週間7日というこの単位ができたわけですけれども、その7日を7回繰り返したその翌日は特別な日というような意味があってですね、この日をまた新たなお祭りの日としたんですね。これがペンテコステの日でありまして、でちょうどこの日はですね、収穫の、日本ではこの5月とかって全然収穫の時じゃないんですけども、イスラエルでは年に2回あるうちの1度目の収穫の時期にあたりまして、でこの日を収穫祭として祝ったそうであります。でなぜこの日がじゃあ教会の誕生日かと言いますと、聖書を見ますとですね、この日に、 イエス・キリストの弟子たちや家族がですね、ひとところに集まって、お祈りをしておりました。この日から遡ること10日前にですね、イエス・キリストは天に帰っておられたんですね。天に帰られたの見ている前で姿が見えなくなった、天に帰られたということが聖書に書いてあります。そして、まあ、彼らが、従っておりました死として仰いでおりましたイエス・キリストが天に帰られて、家族や弟子たちは非常に心細い思いをしておりましたけれども、集まって祈っていなさい、必ず神があなたたちに力を与えられるからという約束を信じて集まって祈っていたんですね。で、ちょうどこのペンテコステの日、五旬節の日にですね、彼らが集まって祈っているその建物全体がこのグラグラと揺れるようなことが起こって、そして彼らの上にですね、この神の霊が注がれた。で、彼らは自分たちの知らない言葉で話し出し、そして、それをその騒動を聞きつけた人たちがですね、まあ、お祭りですからみんな集まっておりましたので、そこに集まってきて、そして、弟子のリーダーであったペトロが立ち上がって、これは神が約束された出来事なんだと、イエス・キリストは死なれたけれども3日目によみがえって天にお帰りになった、そして今そのキリストの霊が私たちに注がれた、このキリストを皆さんにも信じてほしい、そしてこの神の霊が皆さんにも注がれるんだということを言ってですね、それが教会のスタートになったんです。ちょっと長い話になりましたけれども、まあ、そういうことで今日はですね、教会の誕生日ということで、教会では特別な日と言っているわけです。で、実はこの母の日とですね、このペンテコステっていうのは非常に似た部分があるんですね。というかこの母親というのとこの聖霊というこの、まあ聖霊というのは目に見えない霊なんですけれども、聖書にはこの聖霊は一つの人格を持った神として描かれているんですね。で、この聖霊なる神とか聖霊なる方とか呼ばれ方をしておりますけれども、この聖霊なる神あるいは聖霊はこの母親と非常に似た働きをですね、この教会の誕生に関してしておられた、ということが言えるわけですね。というのは母親というのは、自分の体から新しい命を生み出しますね。そして産み育てていく。で、聖霊はキリストの弟子たちであった人たちの上に働いてですね、そして彼らを通して教会という新しい命を生み出されたわけです。つまり聖霊によって教会は生み出された。そして聖霊がこの教会を導いて育てて、世界中にこのキリストの福音を伝えていかれたんですね。そういう意味でこの人を産み育てていく母親と教会を産み育てた聖霊というのはですね、そういう意味でこの共通点があるわけなんですね。で、まあ、今日はこの母の素晴らしさ、また母への感謝の思いを胸に抱きながらですね、またこの教会を生み出されたこの神の霊、聖霊の働きということについてお話をしていきたいと思うんですね。で、母のようにというテーマですけれども、まあ、私が母親のようになろうということではもちろんありませんで、この神の霊、聖霊はですね、母のように働いてくださっているということであります。で、聖書を見ますと、もともと私たち人間はですね、ただの地の土地の塵であったというんですね。まあ、土であった、あるいは土の塵であったということです。創世記の2章7節に、主なる神は土、括弧アダマ、これはヘブライ語で土というのはアダマというんですね。で、この土の塵で人を形作った。土の塵から作られた、アダマから作られたので、アダムと呼ばれたんですね、最初の人間は。なぜ最初の人間がアダムと呼ばれたかというと、これは土の塵のからできたからなんです。で、この土の塵であった土の塊にですね、神様がその鼻に命の息を吹き込まれた。こうして生きるものとなったと書いてあります。その鼻に命の息を吹き込まれた。 吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。でこの生きと訳されている言葉はですね、ヘブライ語で、ルアハと言いますけれども、このルアハという言葉は霊とも訳される言葉なんですね。つまりまさにこの土の塵であったこの塊に神の霊が吹き込まれたことによって土の塵が生きるものとなった。私たちはつまり神の命、神の霊によって命が与えられたというふうに聖書は言っているわけであります。私たちが生きているのはこの神の霊の力によるわけなんですね。しかし人間はこの愚かなことにですね、これは偶然の産物だと考えるようになったんですね。人間が生きているのはこれは偶然だと、たまたまそうなったに過ぎないんだと、進化をしてきたものなんだ。この海の中でですね、なんかいろんなものが混ざって、こうごちゃごちゃしている間にですね、命がこの発生してきたんだというようなことを考えるようになってしまいました。まあ、その結果ですね、私たちに与えられている命というものを本当に大切にしなくなってしまったという話も後でお話しますけれども、聖書は人間の命というものはこれは神が与えてくださったものなんです。そうはっきりと宣言をしております。この命という、私たちの命というものはこれは預かったものだと、授かるという言い方をしますけどね、まさにこの神から授かった、神によって預けられた、決して自分でこの獲得したものでも、また偶然手に入ったものでもないわけであります。また聖書はですね、この神の霊は十字架にかかって私たちの罪のために死んでくださったイエス・キリストを死者の中からよみがえらせたと言っております。先ほども読んでくださいましたが、ローマの信徒への手紙の8章11節に、もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。私たちの救い主であるイエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪の身代わりとして死んでくださいましたけれども、しかし、3日目によみがえられました。それはこの神の霊がイエス・キリストをよみがえらせたんですね。聖霊がキリストをよみがえらせた。しかしそのキリストに与えられた新しい霊、新しい命というものは、私たちがこの最初に私たちが持っているようなんですね、やがて、亡くなっていく、やがて、耐えていく命ではない、決して耐えることのない永遠の新しい命でありました。キリストに与えられたのは新しい創造であったんですね。やがてこの天地は滅びるであろうと聖書に書いてあります。この私たちの命もこの世界も全て終わりが来る。でも新しい創造が始まる。その第一歩が実はイエス・キリストにおいてすでに始まっているわけです。そのキリストを死者の中から復活させた霊があなた方のうちに宿っている。イエス・キリストを信じる者にはこの霊が宿ってくださると聖書は約束しています。恐れ多いことにですね、この罪深い私たちのうちに神の霊が、聖霊が宿ってくださる。そしてこの死ぬべき体をも生かしてくださる。私たちの体は死に向かっています。ここにいる方の中で死に向かっていない人は誰もおりません。死ぬべき体ですね、みんな死の塵に戻っていきます。でもこの死ぬべき体を生かされると、これはどういうことでしょうか。決して寿命が延びるとか、若返るとかですね、そういうことでは残念ながらありません。そうであったら嬉しいんですけどね、クリスチャンになった人はどんどん若返って肌がピチピチになってですね、腰は伸びて元気になったらですね、これは大変なことですけれども、そういうわけではないんですね。私たちのこの死ぬべき体をも生かしてくださる。つまりこれは本当の命に その命の輝きに私たちを預からせてくださるということであります。本来人間はもしこの命、やがて死ぬべき、死ぬだけの命であるならばですね、この命にこだわってしがみついて、ただただこれをこう伸ばすだけに終始するんですね。まさに今そういう時代ですよね。どうやってこれを長くさせるか、どうやって元気で長く生きるかですね。そのために命があるというのは非常にこれは愚かなことですね。命は何かのために使って命ですから、これを伸ばすため、命を伸ばすために命を使うのはですね、愚かなことです。長生きすることは別にそれは神様からの祝福ですけれども、でも命をどう使うかということですね。与えられた命をどう輝かせるかということ。でもそのために必要なのはこの命を輝かせる新しい命なんですね。それが神の霊、聖霊であります。聖霊が私たちのうちに宿ってくださるときに、この死ぬべき体、このただただ死に向かっているような私たちの体が生かされていく、そう聖書は約束しているわけであります。そしてまたこの聖霊はですね、私たちを生かしてくださるこの聖霊は、ただ私たちのうちにとどまっておられるというだけではありません。キリストはこうおっしゃいました。祭りが最も盛大に祝われる終わりの日に、イエスは立ち上がって大声で言われた。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。乾いている者は私のところに来て飲みなさい。その渇きは癒される。イエス・キリストによって私たちにまさにこの命の水、聖霊が与えられて、私たちの心の渇き、魂の渇きが癒されます。今乾いている、本当に私の心は干からびて砂漠のようだという方は、イエス・キリストのところに行ってください。イエス・キリストがあなたに命の水を与えてくださいます。でもそれだけで終わらないんですね。それだけで終わらない。ただ私の中に水が与えられて、ああ潤って、よかったなということではないんですね。何と書いてあるでしょうか。その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになると書いてあるんですね。ただ自分が与えられて、自分の渇きが潤されて、ああよかったなではない。今度はこの水がですね、その人の中から流れ出ていく。つまり私たちを通してまたこの私たちの周りの人たちが潤されていくということですね。これがまさにこの死ぬべき体が生かされていくということじゃないかと思う。ただ自分が、潤されて、ああよかったなというだけであったらですね、これはただただ死に向かっていくだけですね。一時、渇きは癒されるでしょう。でもまた乾いてまた飲んで、また乾いてまた飲んでっていうですね、最近も私もいつも水を飲んでますけどね、これは現代病ですね。いつも水を、もうペットボトル症候群ってやつですね。皆さんの前でガブガブ飲んでますけれども、こうなんか水がないと不安になってくるんですね。そういう人はいませんか。気をつけた方がいいですね。もう私ですけどね、なんかコーヒーが置いてあるとかですね、こう水が置いてあるとか、お茶があるとかしないと、なんか乾いちゃうんじゃないかみたいなね、そういう、まあ一種の病気じゃないかと思いますけれども、一時ですね、本当飲んでも飲んでもなんか乾くような気持ちがしてですね、まあもうそういう症状はなくなったんですが、病院に行こうかなと思ったこともありましたけれども、まあ今喋ってるので水を飲んでるんですけども、まあ、一説によるとなんかね、この地上の飲める水がどんどん減っているということだそうですね。すでにこの水を求めて、オイルマネーが動いているなんていうようなことだそうですね。こんなにいくらでも、まあ、水はあれらあるように思いますけれども、世界ではそうじゃない、ということですね。飲める水がどんどん減っていると。でも飲む水はいくら飲んでもまた乾くんですね。でもキリストからいただくこの水、 この水は私たちが飲んでまた乾く水ではなくて、この水は私たちのうちから溢れて流れて、さらに人々をこの潤していく。これはなんと幸いなことでしょうか。それはまさに人間が、私たち一人一人が生きていくこの命のですね、意味だと思うんですよ。実はそのモデルはどこにあるかというと、母親にあるんですね。母親というのは自分の命を次の命に明け渡す、その働きですよね。ここにいらっしゃる方は皆さんお母さんからお生まれになった方で、お父さんから生まれた人は誰もいないんですね、残念ながら。そういう映画もありましたけどね、ないんですね、まだないんですね。なんか技術的にはどうのこうのって話聞きますけども、皆さんやはりお母さんから生まれてるんですね。かつてはこの出産というものは非常に危険なもので、命がけのものだったんですね。今はいろいろ医療が進んで、母体もまた赤ちゃんの命も守られるようになりましたけれども、まあ、皮肉なことに、一方で子供生まれる子供がどんどん減っているわけですが、でも自分の命をまさに命がけで新たな命を生み出して、そして命をすり減らして子供を育てていくというこの母親の役割、なぜ母親という役割が素晴らしいかというとですね、これはただその人が自分の命を輝かしているからではなくて、その命をすり減らして新たな命を輝かせるからじゃないですか。だから私たちは母親に感謝をするんですね。父親はその働きができればですね、父親も感謝されるんですけど、それは神様が女性にしか母にしか与えられなかった。もちろん子供を育てるということにおいては父親の役割はとても大切ですね。父親がもういなければなりません。父親は父親の役割がありますけれども、でもそれは神がちゃんとその役割を分けていらっしゃる。命がただただ自分の中にとどまって、これをなんとなくだらだらと引き伸ばして、そして終わっていくとするならばですね、この命というものには美しさも輝きもない。しかしこれが終わったとしても次の命が生まれて、そしてその命が輝いていくとするならばですね、この衰えていく命も美しいと思うんです。それがまさに死ぬべき体が生かされるということだと思うんです。イエス・キリストを信じる者は、母親はその生物的に命を自分の中からこの見出して、そして育てていきますけれども、キリストを信じる者は聖霊によって新しい命が与えられて、そしてこれは男でも女でも結婚していてもいなくても関係なくですね、この新しい命がまた新たな命を生み出していけるようになる。これがですね、この新しい命、聖霊によって与えられる私たちの役目であります。ちょっと暗い話ですけれども、この4月はですね、テレビで盛んにこのなんか硫化水素というんですかね、による自殺が相次いで、4月だけでなんと50件を、分かったものだけでもね、50件を超えたそうですね。変なものが流行して本当にね、びっくりしましたね、最初に聞いた時は。硫化水素なんて何かよくわからないようなものですけれども、でもどうやらこのインターネットでですね、この作り方とか、これをなんか硫化水素を使って死ぬときれいに死ねるとかっていうようなことがね、情報として、間違った情報とですけれども、きれいに死ねないらしいですよ。やめてくださいね、ここで考えてる人はいないと思いますけれども、だいたい人間きれいになんか絶対死ねないんですから、でもそういう間違った情報もあってですね、50件以上のそういう自殺が相次いでいる。まあでもそれ以前にですね、日本はご存知のように自殺大国ですね。平成10年まではだいたい2万人台だったんです。それでも異常に多いんですけれども、平成10年以降なんと3万人台です。毎年3万人以上の人が去年まで連続で、今年もそのペースは変わってないそうですから、まあ、10年間連続で3万人を超える方が 自殺によって命を絶っている。でこれは実際に死んだ人の数ですから、つまり未遂者はですね、その何倍もいるんですね。だから何十万人という人が毎年自殺を試みているということです。なんでこんなことになってしまったのか、まあ、いろいろなことも言われておりますけれども、ある雑誌の編集者はですね、このかつて日本は明日は今日より必ず良くなると思えた、かつて日本はね、つまり今日頑張れば我慢すれば明日はきっと良くなると思えた、でも今は明日は今日より悪くなると思う時代だと、そう言っているんですね。明日はもっと今日より悪くなるんじゃないか、そういう思いが今日生きる力を失わせているんじゃないかっていう、まあ、そういう記事がありました。で、あの村上龍がですね、小説家ですが、この希望の国のエクソダスという小説を書いておりますね。お読みになった方もあるかもしれませんが、引きこもりというかね、不登校の子どもたちが自分たちだけの国家を作っていく話ですね。でこの中で、あのセリフでですね、この国には何でもあるが希望だけがないというセリフがあるんですね。この国には何でもあるが希望だけがない、実にこれは、まあ、うがった一文だなと思いましたね。あらゆるものが手に入れたいものは何でも手に入る、でも希望がない、この希望、生きていこうとするその力だと思うんですね。希望こそが、こうして毎年3万人以上の人が命を絶っている、そしてその何倍もの人が自殺を試みているような、こういう本当に悲しい現実、一方でもう必要なものは何でも手に入る、物質的にはもう限りなく豊かなこの国、この矛盾ですよね。皆さんはこれどうお考えになるでしょうか。なんでこんなことになってしまったんだろうか。非常に残念ですね。でも私はこれはですね、一番大きな原因は人間の命ですね。人の命というものに、その本当の重さを失ってしまった、そこが大きな原因だと思います。命は偶然生まれてきたんだ、進化によって我々はここにいるんだ、じゃあ別にこれを自分が嫌だと思えば立ってもいいじゃないか、これを一生懸命引き延ばす理由なんかどこにもないじゃない、嫌だと思えば別に立てばいいじゃない、たまたまはここにあるんだから、自分で手に入れたんだから、そういうやはりこの命に対する間違った認識というものが大きい原因だと思うんですね。基本的にはどんなことがあってもやはりこれは神から与えられた、託された大切な宝物なんだから、これを守っていくということはまず人間に与えられた大切な役割だ、役目なんだ、そう思っていることがですね、やはり命を保たせる力だと思います。そしてもちろん先ほども言っておりますように、本当に私たちがこの明日に希望を持って生きていくということが難しい時代であるということは事実でしょう。でももう一方でですね、私が思いますのは、この時代というのはですね、全ての人がこの輝くことを求める時代なんですね。全ての人が輝こうとしている、全ての人が、まあ、脚光を浴びようとしている、全ての人が美しくなり、全ての人が立派になり、全ての人が金持ちになり、全ての人が成功していく、全ての人がまさにこのスポットライトを当たりたいという時代ですね。でもどうでしょうか、そんな人はごくごくわずかですね。ごくごくわずかです。でも当たったとしてもそれは本当にわずかな時代です。 でも、まあ、これはマスコミの影響もあると思いますけれども、みんながスポットライトを当たりたいと思う。でも全員がスポットライト当たったらどうなりますか。誰も目立たないですよね。皆さんの姿がこうやってよく見えているのは皆さんに光が当たっているからで、ここにここは真っ暗で私にだけスポットライトが当たればですね、私ももっと輝けると思うんですよね。今ちょっと状況的に難しいわけですね。皆さんが、同じ明るさの中にいるわけですから。どうも私はこの時代っていうのはなんかそんな時代のような気がするんですね。みんながスポットライトを当たりたいから、みんなに光が当たってしまって結局誰も明るくないと。でもそれはですね、基本的にはこの自分が手にした命というものを、一方ではこれをまあ面倒くさなくなったらもうやめればいい、でも一方ではある間はこれをなんかこう素敵にしたい、立派にしたい、輝かせたい、脚光を浴びたいっていう、こういうそのやはり自我追求というかね、自己追求というか、そういうものがあるんじゃないかと思うんですね。そこに何がないかというとですね、まさに母の思いがないんですよ。つまり自らの命を燃やし尽くしたとしても、自分の命がそこで犠牲になったとしても、我が子がそこで生きて輝いていってほしいという、そういう思い、まさにそれは愛ですよね。犠牲の愛。でも愛というのはそういうものじゃないかと思うんです。自分が別に美しくなくても、豊かでなくても、貧しくても、食べるものがなくても、我が子は食べてほしい、我が子は美しく着飾ってほしい、我が子は立派になってほしい、その思い、この思いこそが私たちを今日まで生かしてきていると思うんです。でもこれを失ってしまったんですね。みんながみんな我もですから、全員がつまり黒子をやめて、主役になろうとして、こういうことがこの社会の歪み、歪み、また命の軽視であったり、いろんな問題を起こしている、その一つの原因のような気がします。もちろんそれは全てでありませんが、私はそう思っているんですね。でもその背景にはやはり私たちにはもうこのわずかに限られた命しかない、そして誰も私にを生かそうと思っていない、そういう何かこう投げやりな気持ちもあるような気がします。でも聖書は私たちに神は命を与えられた、そしてイエス・キリストによって私たちに新たに神の霊が注がれているんだ、そしてこの神の霊は私たちの死ぬべき体をも生かしてくださるんだ、キリストをよみがえらせたその霊が私たちをよみがえらせてくださる、私たちを生かしてくださる、自分の命で何とかするんじゃなくて神の命が私たちにやって私たちを生かしてくださる、私たちを輝かせてくださる、そしてその霊によって私たちはさらに周りの人たちを生かしていく、まさに母のようにですね、この神の命によって誰かの命を燃やしていくという働きを私たちはすることができるはずなんです。これは自分の命や自分の力ではできないんですね。神の命が私たちのうちになければできないことだと思います。でも最初に申し上げましたように、今日は教会の誕生日なんですね。教会はイスラエルの小さな小さな町のその小さな小さな二階屋の部屋で始まったんです。誰も何もその戦略もない、計画もない、資金もない、何もないところから始まってるんです。でも今こうして世界中に教会がある、そして神の命が世界中の人たちに与えられている、これはどうしてでしょうか。誰かが頑張ったからじゃないんですね。誰かヒーローがいたわけじゃないんです。みんな殉教していったんです。つまり命を 分け与えていったんです。自分の命を燃やしていったんですね。この間も韓国の先生が言ってましたけれども、韓国の今 40% ぐらいの人がクリスチャンであるそうですけれども、その一番最初にこの韓国にキリスト教を伝えに来た宣教師はですね、その船から降りた瞬間に殺されたと言ってましたね。でもその殺した本人がですね、その宣教師が持っていた聖書を持って帰って、これでその壁紙を作ってね、聖書の紙はとても上質な紙だったので壁紙を作って壁中に貼って、でその壁中に貼った聖書の言葉を読んで彼がクリスチャンになったんですね。そしてそれが韓国のキリスト教宣教の始まりになったという話を聞きましたけれども、実にこれは印象的な話でしたし、これはまさにですね、神の法則だと思うんですね。その人の命がそこで失われたけれども、神の命はまさにその人を通して命の水となって彼を殺した人に注がれ、またその人によって多くの人に注がれていく。皆さん一人一人にも神は同じように働かれるはずなんです。自分の命を握りしめて、これをなんとかちょっとずつ貯蓄を減らすようにして生きていく必要はないんです。神の命が私たちにあればですね、いやむしろこれを喜んで捧げても、あまりあるこの命の希望、喜びが私たちにあるはずなんです。そしてそのモデルは、私たちに命を託して授けてくれた母親にあるんですね。私たち一人一人も、神の与えられる命によって、母のように人々を生かす、そのような人生を歩もうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、今日こうしてこの教会に集まられたお一人お一人のその命をあなたはお作りくださいました。お一人お一人のうちに今与えていてくださり、そしてその人生を守っていてくださることを感謝いたします。しかし私たちの命は決してこれで終わるものではありません。なぜならばキリストを通して新たな神の命が与えられるからであります。分け隔てなく、若い者も至る者も男も女も皆同じように神の命が聖霊によって与えられることを感謝いたします。そしてどうかこの与えられた聖霊を通して、まさに今死に向かっている希望を失い闇の中にもがいている多くの人たちがおります。どうぞ彼らに本当の命の輝きを分かち与えていくことができるように、神様どうか私たち一人一人に今神の霊を豊かに注いでください。私が輝くためではなく、私を通して誰かが輝くために神の霊が豊かに与えられますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。